ですね、ロシアと日本の間で原子力協定、これはプーチンさんが来日をしてですね、署名をされて、先日私外務委員会でですね、この協定を見たいと言ったところですね、いや協定まだ見せられないんですよ、ちょっとロシア側に事情がありましてと、こういうお話で、それはおかしいですねと、協定はもう署名してるんだから見せてくださいと言って見せてもらいました。でそこでちょっと1点だけ大変気になる点があるので、そこを指摘させていただきたいと思いますが、 IAEA は、先般天野事務局長、当選をされたということで、日本はこう IAEA に、大きく、天野事務局長の活躍にも期待をしたいところですが、この IAEA のですね、そのこの条約によるとですよ、この条約のまず3条で IAEA との間で締結している保障措置が実施されているということで、ロシアにおいては保障措置の適用上 IAEA が選択している1ないし2の施設が存在することを要件としているんですね、ご承知。ところがその5条というのがあってですね、保障措置の適用上適格性を有するが IAEA が選択していない施設に置くこともできるってあるわけです。つまり例外認めている。つまりこのお配りした資料の中にですね、ちょっとつけておきましたけれども、この条約がですね、この付属書のところを見なさいと言って、この A の部分はですね、保障措置が行われているところはないってことですね、 1,2 ともにない。で B のところがですね、この協定に基づいて、いわばその機関が IAEA が選択していない施設で一つだけですね、アンガルスク国際ウラン濃縮センター、下に地図もありますけれど、外務省からもあった、ここの名前が出てくるんです。でここの名前が出てくるというのはそのどうしてなんだろうかと、そしてこの軍民共用施設ではないのかと、あるいは、この A の部分がないのにですね、ここの部分でやりますよと、やや勇み足すぎるんじゃないかと。つまりロシアは核保有国ですから、日本とは違いますので、少なくともその IAEA の査察が常に入るということはないわけです。そういう意味で、今回の協定、このままでいいのかという点、考えるんですが、まずこのなぜここに具体的な名前がこうあるんでしょうか。
外務省、外務省佐野軍縮不拡散科学部長、
お答えいたします。先生ご指摘の点でございますけれども、協定3条によりまして IAEA の保障措置が、査察でございますね、入る施設が必要であると、これが要件になっております。現在ロシアと IAEA の間で協議あるいは交渉が続いておりましてですね、これが決まってきます。でその場合に適格施設の名前が出てきます。でその他にもし選択施設の名前が出てきます。その他に適格施設があればですね、それが適格施設がアンガルスクの他に、乗ってくると。したがって現在ロシアと IAEA の間で交渉が進んでおりまして、それを待って我々としては国会のご承認をうべく提出したいというふうに考えております。
小坂君。
柴山大臣政務官に確認したいんですが、ロシアは、核大国、軍縮の話も再開されて、それは嬉しいことですけれども、ただこの日本のですね、使用済み核燃料の再処理というのはこ う, うまくいってないのは ご承知の通りなんですよ。6カ所もですね、なかなか進んでいかない。もう時間がないので、じゃあ林大臣が所管されているので原子力関係、そこで、総括して答えていただいてよろしいですか。6箇所でですね、処理がしきれないんです。で大量のですね、委託を今度ロシアにしていかなければいけないという日本側の事情もある。他方においてそのロシアで、こういった IAEA のですね、査察体制はない、現状はねないけれども、ここの具体的にアンガルスク国際ウラン濃縮センターという、ところはこう記されている。私たちとしてはですね、やはり IAEA のしっかりした保障措置があることがですね、前提であって、例外だけがこう走るなんてことがないようにですね、しっかりこれは目を光らせていかなければならないと思いますが、その点についていかがですか。
林本国務大臣。
原子力委員会安全委員会を書いていますけれども、あくまでも国内でのですね、所管でございまして、ちょっと所管外でありますのでコメントは控えたいと思います。
柴山大臣政務官。
今委員ご指摘の通りですね、現在の協定の中で、我が国からロシアに対して使用済み核燃料を含めた原子力関係、関連品目等の移転を行うためには、ロシアにおいて IAEA 保障措置が実際に適用される施設が存在することが条件となっておりまして、この点は本協定に明記をされております。ですので政府としては、先ほど参考人から答弁をさせていただいた通りですね、こうした点についての見通し等が得られた上で、この協定の締結について必要な承認を求めるために国会に提出をするという予定でおります。ですので今おっしゃったように、 IAEA の保障措置が適用される施設がどこにもないままでですね、我が国の使用済み核燃料から回収されたウランが再濃縮のためにウランに移転されるということはございません。そして急いでいるんじゃないかというご指摘なんですけれども、日露原子力協定はですね、2007年の4月から本年2月まで計8回にわたる交渉を経まして、その内容について日露両国政府間で合意が得られたということから、去る5月12日に署名を行ったものでありまして、ご指摘のような国内事情との関連性はありません。
佐川君。
もちろんここにはですね、ロシアが保障措置があるところは1ないし2あることが前提となって、しかし機関が選択ないしていない施設としてアンガルス国際ウラン濃縮センターが書かれているので、やはりこれはすべからくちゃんとチェックできる体制にしてほしいと、そういう意味で協定の内容は不十分じゃないかと。まだ審議始まってませんけどね。しかしこれ大変大きな話なんで、北方四島の問題も絡んでいるでしょうから、少ししっかり議論をこれからしていきたいと思います。終わります。